します。
はい。
三平画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。今日はですね、新潟のサイゼリアで、見た映画について、注文でその面白さを測りたいと思います。今日見た映画は、キャプテンアメリカ吹き替えの 3D で見ました。ユナイテッドシネマでレイトショーで1500円でした。というところで、まあ、じゃあ、本日は、ブログもやってらっしゃる新潟の、アクション映画大好きトラジさん。
あ、トラジです。よろしくお願いします。
いらしていただきました。じゃあトラジさんはリスナーだったんですけど、今回は参加していただくことにしました、は
い、よろしくお願いします。
なんか結構混んでるから。
そうですね、
今日から新ルールでサイゼリア映画館、今まで何の決め事もなかったんですけど、映画の面白さでデザートで注文をしますってさっき言いましたっけ。
まあ言ってないですね。
あ、そっか、はい、そうなんですよね。じゃあ決まりましたか。
はい、決まりました。
じゃあ今ちょっとでも注文で店員さん呼んだんですけど、土曜日の夜で混んでいて。
あ、はい、
すみません、お願いします、
はい。
自家製クリームコーヒーゼリー。
はい、クリームコーヒーゼリーが1つ、
はい、
生チョコレートケーキ。
生チョコレートケーキが1つ
と、ドリンクで、
ドリンクバーを、
はい、
お1つで、お2つ、
2つで、
2つ失礼いたしました。以上でよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、生チョコレートケーキ299円で、俺がクリームコーヒーゼリー299円。
実は一緒なんですよね、値段が。
そうですね、ずっとルールがなかったので、今日からデザートで決めるってことにしたんですけど、うまいこと思いついたなって思ったんですが、実際ここ来てみたら安いのがミルクジェラートやマロンジェラートの189円で、一番高いのでもアイスティラミス369円とか、その上のプリンとティラミスの盛り合わせ399円で、大体3段階ぐらいしか
なかった。あまり差がなかったですね。
そうですね。なのでちょっとこの企画はもう一回見直しの必要があります。
はい。
そうですね、でちょっとドリンク取っていきましょうか。
そうですね、はい。
もう早くも注文が届いて、あまりの早さにびっくりしたんですけど、僕は普段コーヒーをよく飲みますので、コーヒーゼリーはあんまり頼まないんですけど、今日はコーヒーゼリーと今ドリンクでコーヒーを取ってきてしまいました。美味しいのかな。
どうなんでしょうかね。
まあそうですね、キャプテンアメリカを昨日金曜日から公開で、今日2日目でユナイテッドシネマ2番スクリーンで見たんですよね、
はい。
ところが夜の8時15分の回だというにもかかわらず、お客が10人から、
10人ぐらいでしたね。びっくりしました、ね、
あの後も全然増えた感じしなかったですもんね。
入ってきてなかったですもんね。
大丈夫かな。グリーンランタンも深夜の回で4人でしたけどね。
あ、
うん、これでもまあそもそもあれですよ、キャプテンアメリカを見たいなんて日本人がそもそもいるとは到底あんまり思えないんですよね。
そうですね、うん、完全にアメリカの映画ですからね、
うん。まあ、日本人もちょろっと出てましたけどね。
なんかいましたね、
でも僕はこういうアメリカのヒーローもの映画が好きなので、とても楽しみにしてました。
これあれですよね、はい、マーベル
のヒーローなんです
よね。そう、そう、そう、
ね、そう、まあ、最初に言っちゃうのもあれですけど、最終的にマーベルアベンジャーズのね、はい、エンドロールが終わった後にいつものようにおまけがあって、
おまけがありましたね。
そうそう、これ絶対最後までいなきゃいけないなって。
そうですね、
ピンときました。でも、
はい、
アイアンマンと、はい、マイティーソーでしたっけ、
はい
はい、あとなんかよく分かんなかったですね、ロン毛の金髪のやつ、あいつなんでしょうね。
ロン毛の金髪はマイティーソー、
ね、マイティーソー、マイティーソーってもっとなんかヒゲでおじさんじゃなかったでした。
あ、 あとですね、うん、一応アイアンマン2に出てた、うん、スカーレット・ヨハンソンがちらっと映ってたような、
あ、本当に、
はい、後ろ姿とかですけど、
最近なんかあの流出騒動があったスカーレット・ヨハンソンですね、なんかそういう流出した男が訴えられて、はいはい、負けた裁判で負けたかなんかしてましたよ。
あ、本当ですか。
どんな流出だったかは僕見てないので分かんないです。
あと今度公開されるらしいんですけど、はい、あのハートロッカーのジェレミー・レナーが主演 あのヒーローもちょっと映ってましたね。
本当に、はい、これからなのかな。
そうですね、
スパイダーマンとかバットマンとか出てなかったですよね。
でもバットマンは、うん、あの出版社が違うので、あれは入ってないんです
よ。 DC だ、
はい、あれ DC なんです
よ。なるほどなるほど。
スパイダーマンはどうなんでしょう
か。どうなんでしょうね。ハルクとか、
ハルクはでもあの映画自体には出るらしいんですよ。
あ、本当に、はい、予告にはしても出てなかったですね。
緑になってないパターンで出てたかもしれないですけど。
あ、なるほど、はい、さてじゃあキャプテンアメリカ、はい、トラジさんは、チョコレートケーキ
299円
ということで、はい、まあ、真ん中ぐらいな評価なんですけど、ね、上中下で言えば中でしたけど、はい、いかがでしたか。
まあ、これ最高の値段のにしなかったのには理由がありまして、まあ、映画としてはすごく面白かったと思うんですけども、まあ、エンターテインメントな感じで、ただちょっとですね、すごく最後までずっと引っかかってたのが、あの主人公はあんまり努力してないなって思ったんですよ。
それはありますね、は
い、なんかドーピングみたいなやつでマッチョになったじゃないですか。
まあ、ヘナチョコのガリガリのキョロキョロ、
はい、
お兄ちゃんが
最初はなんかいじめられてるシーンとかがあって、うん、あ、こいつダメなやつだなと思ってすごく共感してたんですけど、なんかあんまり努力しないでヒーローになっちゃった感じがして、うん、いや、あんまりその挫折もしてないかなみたいな。
なるほどなるほど。
それがちょっとヒーローとしては
検定では挫折してましたけどね、適正検査で。
マッチョになってからはもう本当にずっとヒーローのままって感じだったじゃないですか。
そうですね、はい、まあでもあれですよ、あのマッチョになった後慰問に行って、はい、兵士募集ってさ、バカ野郎、俺たちは今戦場にいるんだぞ、志願してきてるのに何抜かしてんだつって
言われてました
ね。大変なブーイングを受け
て、お兄ちゃん出せって言われてましたからね。
そうそう、引っ込めっつって。
そういえばそうでした。最初の、あの十分じゃないですけど、あの国威発揚みたいので各地を回ってるとことかは、すごく面白かったですね。
まあ、僕はねちょっと意見に若干そこ対立するところありますよ、は
い、あ、そうなんですか、
うん、あのね、ヘナチョコ時代もね、はい、彼は勇敢なんですよ、すごい。
そうなんです、正義感はすごいんですよね。
正義感もあるし、あの映画館でね、はい、なんかあの戦争の、はい、ニュース映像みたいなの流してて、はい、こんなのつまんねえからさっさと映画やれよっつってやじってる客に、おい黙れっつって、
そうですね、
しつこく言ってたら外に連れ出されてボッコボコに殴られて、でもちっともひるまないんですよ。
そうですね、
そう、俺があのヘナチョコだって別にね、それで手も縮こまってるわけじゃなく、ちゃんとしっかりパンチを繰り出したりするんです
よ。そうなんですよね。
でも全然当たんない。僕はそういうところを見て、はい、ど根性ガイルのヒロシを思い出しました。
あ、そんな感じかもしれない。
ヒロシはね、まあヒロシはそこまでヘナチョコってわけじゃないんですけど、はい、ボディライモに、はい、いつもボコボコにされるのに、はい、全くひるまず根性を見せるんですよ。
ど根性です
ね。だからね、彼にもね、そんな根性をね、すごく感じて、はい、僕は逆にもっとヘナチョコだったらいいのにって思いましたよ。ヘナチョコ野郎が、はい、あれもちょっとデリケートな、はい、変身ぶりでしたよね。
そうですね。
なんか、はい、敵があのドイツ軍の中の 兵器開発部門みたいな、はい、ヒドラっていうんですよね。
ヒドラ隊、なんかオカルト的な感じなんです
ね。そうそうそう、科学とオカルト、はい、もう超なんか一生懸命研究してる人たち、はい、入るヒドラっつって、あの両手を使って突き出し、両拳を突き出すっていう、
はい、悪かったですね。
なんか極真のどっかの流派みたいな。
で最初に見たときびっくりした
よ、空手の方でああいうのありますよ。あれちょっと俺はかっこよかったですね、バカっぽくて。でそしたらが、はい、なんかどう見ても、はい、放射性物質を
そうです、ね、
扱ってるんですよね。しかも結構素手とかで、
はい、なんか漏れちゃってる感じでしたよね。
あれ世田谷のラジウムみたいな感じですよ、
はい、まさにあんな感じですよね。
ねえ、で多分あのそんで主人公の、はい、何でしたっけ、あの名前忘れちゃうんだよな、
スティーブ、スティーブなんとか、
うん、スティーブですね、はい、スティーブが、はい、まずなんか血清を打つんですよね、はいはい、その後思いっきり放射線をバリバリ浴びて、
放射線って言っちゃってましたからね。
お前もう原発行って働いてこいよって感じ、
完全に被爆してましたよ。
そしたらやめてっつって可愛子ちゃんが言ってるのに、はいはい、スティーブはまだ耐えられる、
耐えられるとか言っちゃうんですよね。
根性を見せるんですよ。あそこはちょっと日本人としてはちょっと、は
い、ちょっとそうですよね。
ハラハラしてしまいました。
この時期公開して大丈夫なのかなっていうのもありましたよね。
ねえ、
はい、
そうそう、でもまあ娯楽作品のそんなところにね、目くじら立てるのもどうかと思うんですよ。
まあそうですね。
なので僕はまあ若干デリケートな感じはするんですけど、
はい、
楽しもうって思いましたよ。
でも作品としてはすごく面白くできてましたね。
そうなんですよね。
なんかインディ・ジョーンズのようなところもあり、あ、
冒頭そんな感じですよね、
はい、でスター・ウォーズのようなところもありみたいな、
あのバイクの最後のバイク
も、そこも完全にそうですよね。
で飛んで、まあ、はい、話があれして申し訳ないんですけど、一番忘れないうちに言っちゃうと、はいはい、一番最後の敵 の、はい、あの飛行機が、はい、未来少年コナンの、はい、完全にギガントだったんですよ。あ、お若いから、
いや、でも世代としては、うん、もう多分普通に、まあ、30代ですから、
形がね、か、まあ、ギガントってちょっとした町ぐらいの大きさの飛行機なんですよ、はい、まあ、そこまで大きくなかったんですけど、はい、形がギガントで、これはコナン的な飛行機の上走りを見せるなって思ったんですけど、はい、なかったです。
それはなかったですね。
そう。
でももう敵の兵器が完全に第二次世界大戦の時の技術力じゃない感じでしたね。
あそこちょっとね、僕は冷めちゃいましたね。
そうですね。なんか現代よりさらに進んでる感じで、
そうなんですよ、レーザー銃よりもさらに進化して、
その
レーザーが当たると体がブワーッてもう
ちょっと
弾けて消えちゃう、
宇宙戦争のあれみたい
ですね。あ、そうですね、はい、あのスターウォーズのライトセーバーが当たった時みたいに一瞬で消えちゃうんですよね。ちょっと電池がなくなってきたので交換します。
あ、はい
はい、じゃあ、失礼いたしました。それでですね、
はい、
まあ、なんて言いますか、あ、そうですね、まあ、でも順番を追って振り返ってみましょう。
押しましょう。
まあそのヘナチョコだったんですけど、その勇気が博士に買われてね、
そうなんですよね、
人体実験的なモルモットみたいに、
ね、
扱われながらもすんごいムキムキの、なんだろうな、ヘナチョコぶりで言えば空手家の矢部みたいなのが室伏になった感じですよね。
そんな感じですね。
しかもね、最初にドイツのスパイをバーって走ってて、すっごいアクションするじゃないですか。そこのただ本当体力自慢のなんていうか。サスケみたいな。
そうですね。なんかいろんなアクション満載の、
あの車に乗っかったりとか、あの決してそんなにあのすごい超能力じゃないんですよね、ただの
本当に肉体、
ミスターサスケレベルっていうか、
はい、走ってガラス突き破ってとか、
そうすごい力持ちで、
あと川に飛び込んでとかやって
ます、最終的にそうなんですけどね、はい、そうあの敵軍と戦う時も、はい、あの敵の弾が当たっても血も出ないとか、はい、跳ね返しちゃうとか、目から光線を出すとか、はい、でも全くなく、本当に室伏工事レベル
そうなんですよね、
その辺のさじ加減は僕はすごく好きなんです
よ、ね、あれはいいですよね、なんかスーパーパワーがあるとかそういうのではなくて、一応なんかものすごい盾だけ持ってるんですよね、
そうそうそう、だけどね、君はこれから活躍してもらうよって、はい、でコスチュームを着せられて、はい、スーパーマンみたいな、はい、間抜けなやつ、はい、それででもなんか国際のプロモーション活動しかしてないんですよね、はい、なんだこれって思ったんですよ、はい、あそこで君はあの昇格だみたいなこと言われたのに、はい、なんか広報部長みたいな、はい、あれって思ったんですよね、はい、なんか特別な作戦をされるのかなって思ったら、はい、まあ、その流れで前線近くまで行って、はい、でやってなんか個人的なな
んか敵の基地に捕虜が捕まってて、
そうそうそう、友達がそこにどうやら、はい、捕虜として捕まってんじゃないか、死んでるかもしれないけど、はい、助けに行こう、はい、ヒドラのね研究基地に行くんですよね、
はい、なんか上司に言ってもあれなんですよね、行こうとしないというか、う
今から作戦を立ててやるって言ってるだけで、はい、さっぱりやる気を見せる、はい、トミー・リー・ジョーンズですね、
そうですね、
そこでまあ一人でバーって敵の基地に潜入して、はい、しかもね、はい、あのアメリカの星条旗の盾を持ってむちゃくちゃ目立つてっきり途中でね、敵の、はい、あの戦闘服を、
そうですよね、自分も思いますか、
するかと思ったら最後までその目立つ盾を持って、
はい、あの普通の映画でいうとあの着替えそうなタイミングいっぱいありましたよね、
そうまあ、よっぽど体力に自信があるのかな、はい、まあ、弾を恐れている節が一個もなかったですからね、まあ、最終的にその特殊加工された金属の盾だけだったところも良かったですね、武器が、はい、それでまあそこで見た捕虜になってた連中を助けて、はい、そこでなんかちょっとしたイングロリアスバスターズを結成するんですよね、
そうですね、マルピルそうですね、
そうでも味方が、まあ、そんなに言うほど活躍してなかったところが残念でしたね、
あそうですね、でもなんか仲間は本当に男の友情みたいな感じでついてきてる感じが良かったです
よ
ね、
あそこは良かったですけど、はい、もうちょっと個性をとか活躍を見せてほしかったですね、はい、チームとしてのでまあ、そこで得た情報をもとにヒドラがどうやら相当やばいらしいってヒドラの基地を一つずつ潰す作戦に乗り出すんですよね、はいはい、
そのちょうど直前でその正式なコスチュームが完成するんですよね、
その盾とコスチューム、はいはい、あのコスチュームもナイフぐらいは通さないみたいな感じの説明がありましたけど、ね、はい、結局それを採用したかどうかは不明なままでしたね、
はい、なんかちょっとダイジェストチックな感じなんですね、あそこの描き方が、
そうですね、はい、まあそういう感じで最終的にそのヒドラをぶっ潰してあのどうやらニューヨークとシカゴに原爆を落とそうとしてたのを邪魔して終わっちゃうんですけど、はい、どうもね僕ね本当普通にそのヒーローとしての強さのさじ加減とか、はい、今すごい良かったんですけど、はい、敵のあの顔皮むいた時のあの赤い顔が、はい、赤鬼みたいな赤骸骨みたいな、
あの自分はあのジムキャリーのマスクの赤いマスクだって思っててどうしてももうそれしか思えなくて
ダサかったですよね、
かっこ悪かったですね
本当に、あそこ敵がダサくて、はい、なんか敵が主人公と比較にならないぐらいかっこいいと余計こっちとしてはね、はい、本当に憎たらしくて、はい、そう思うと なんだっけ、X メンのケビン・ベーコンがいかに良い敵だったかっていうのが本当に浮き彫りになりましたよ。だって今回だって主人公完全にあの童貞だったじゃないですか。
完全にそうですね。
そう、モテるようになってもあなんかモテてるんだけど女の子と口聞いたことないのねってすぐバレてたり、
そうですね、
あのバックダンサー従えてても、はい、特に誰とも何もないとか、そうですね、そういうのに対してあそこでケビン・ベーコンみたいないい女となんかエロい感じでなんか向かってきてくれたらもうむちゃくちゃ憎たらしくて、はい、カーッとなれたと思うんですよ、はい、
ちょっとそういう意味ではヒロインも弱かったですよね。
ヒロインはね、魅力的じゃないっていうか、なんかジーナ・デイビスの若い頃みたいな感じでしたよね。
ちょっと昔の女優みたいな感じですね。
まあ綺麗なんだけど、はい、ちょっとなんか怖い、はい、すぐ怒られちゃいそうっていう、童貞には荷が重い感じの女でしたよ。
だから手を出さなかったんじゃないですか、
ね。まあ、それはそう言われてみるとナイスキャスティングとも分かんないですね。でムズムズする感じは一切しなかったですよね。そこなんですよね。まあ、あと本当敵の兵器が未来チックで、
はい、そうですね、
ねえ、
ちょっといつの時代の映画か分かんなくなっちゃいますよね、あれは。
あとナチスがちゃんと出てこなかったですよね。
全く出てこなかったですね。
そう、だからあのヒドラはナチスにももうあの完全に歯向かってて、
ね、
あ、ナチスの視察に来たヒドラをぶっ殺しはしてましたけど、
そうですね、
それ以外になんかベルリンにも攻撃を、ヘッドともすれば原爆を落とすみたいな感じの作戦立ってますよね。
その計画がバレちゃうんですよね、そのナチスの人に。
だからヒトラーは結局、まあ関係なかったのかなって感じですね。しかもね、あの結構良かったのが、はい、あのヒドラのエージェントが一つ頭を潰しただけじゃダメだみたいな、
はい、
でもあれ言うだけで他にあんま意味がなかったんですよ。
そうですね、
特にそのそいつらのキャラが特に立ってるわけでも何でもなくて、
はいはい、ちょっと最後の勝ち込みのシーンでトミー・リー・ジョーンズがそのセリフにかぶせて、なんか全部潰せばいいみたいな、決めセリフ言ってましたけど、それを言わすためだけのなんか振りなのかなっていう、
まああそこは燃えましたね、あの、はい、敵のギガント級の飛行船がバーッと行った時に、
はい、あそこ良かったですね。
でヒドラのボスが、はい、シュミットでしたっけ、はい、シュミットが乗ってたすごいスーパーカー並みの、はい、なんかメルセデスかなんかが水を凝らして作った風の、はいはい、クラシックカーみたいなんだけど、ものすごい速いターボとか、なんか、ニトロエンジン積んでそんな感じでね、ボーンって。
なんかトミー・ジョーンズは結構いい、美味しい役だったと思いますね。
よかったですね。
笑わせるところもありましたし、かっこよかったし。
ちょっと最初嫌なやつだったところが良かったですね。
はい、そうですね。
あの主人公のあの人って最初のガリガリ時代とムキムキ時代で吹き替えなんですかね。
あれどうなんですよね。なんか顔も若干ちょっと変わってますよね。
ちょっと別人っぽかったですよね。
最初はその首から下が CG なのかなとか、なんか他の人の体と合わせてるのかなとか。
身長も伸びましたからね。
ちょっとでもそういえばあのガリガリだった時の顔がちょっとニコラス・ケイジに見えて、
本当に、
はい、しょうがなかったんですけど、
そうですよね。
ちょっと訓練シーンとかはフルメタルジャケットみたいなところもちょっとありましたね。
陸軍なのかな、海兵隊なのかちょっとよく分かんなかったですね。
陸軍とかって何かで言ってたような、気がしますけど、
そうそうそう、あの訓練もなんかあんまり意味ないっていうか、
そうですね、
根性だけ見てたのかな、はい、
一応なんかあの手榴弾のシーンで、
そうですね、
勇敢なところを見せてましたけど、
そんなことやって死んじゃったら、
そうですよね、
意味ないじゃないですかね。
彼は多分あれ本物だと思ってもやってたわけですからね、あれ、ああいう
訓練で命を危険にさらしたら戦場で敵を殺せないのに、はい、ということで、はい、キャプテンアメリカトラジさんはいかがでしたか。
いや面白かったとは思いますけど、はい、ただなんかやっぱりそのなんかどうしても苦労してない感じが見えてしまって、そこがちょっとずっと引っかかってましたけど、
確かに勇敢だったり、最初から勇敢だから、はい、超人的な強さを身につけた後も、はい、性格があんまり、はい、能力が身についただけで、ね、性格はそのまんまですよね。
捕虜を助けた時点ですごいリーダーシップをもう発揮してるんですよね、
元から素質があったってことですよね。そうですよね。
あとそうですね、何でしたっけ、アイアンマンの人のお父さんが出てましたね。
あ、本当に、は
い、飛行機であのヒロインと本流をどうのこうのって言ったパイロットの人いたじゃないですか。
はいはいはいはい、目のギョロッとした人、はい、
あの人がアイアンマンのトニー・スタークのお父さんなんですよ。
え、そうなんですか。
はい、ハワード・スタークって言って、その後も結構いろんなシーンで彼無駄に出てきてるんですけど、
最後の潜水艦のところもそうですね。
そうです
ね、
はい、変なキューブみたいな拾ってた、
核物質を拾ってた、
はいはい、あれが結局その彼の息子がアイアンマンになるっていう流れなんです。
あ、そうなんだ、
はい、なのでそういう意味ではちょっと重要なつながりがあるのかなっていう。
は
い、
まあ、はい、まあ僕は主人公がそうですね、初めから立派だったので、はい、だからね、なんであんまり燃えないかっていうと、はい、別にね、あの男はムキムキじゃなくても見上げた男なんですよ。むしろムキムキじゃないのに歯向かう方がずっと立派じゃないですか。かっこいい、
はい、かっこいいですね。
そうなんですよ、はい、なのであんまりヒーローになる意味ないかなって思いました。まあ、ストーリーの流れとしてはいいんですけど、グッと来る来ないで言えばそんなにグッとは来ないんですよね。あれもそうでしたよ、グリーンランタンも最初からイケてるやつがさらにスーパーヒーローになるっていう話だったので、ちっとも面白くなかった。そうですね、あと敵が怖すぎ、顔が気持ち悪すぎて、なんかむしろかわいそうになってる感じで、あんな無様な顔してたら女にもモテないだろうし、
あれでもあれなんであんな顔になったかっていう説明ってありますか。
あれでも放射線の火傷じゃないですかね。
なんか敵の魅力がちょっといまいち弱かったのと、そのヒロインもそんなにどうでもいいやっていう、
全体的にキャラがパッとしなかったですね。はい、あ、そうですか。現代に来た、
あ、はい、
来まして、来てサミュエル・エル・ジャクソン
がね、出ちゃいましたね。
そう、あれなんか全体的にそのアベンジャーズシーズン出るみたいな感じですね。
そうですね。アイアンマンに今出てますもんね。
あ、そっか。はい、そうですね、はい、ということで、まあ、僕はそのあんまりヒーローとかオールスターキャストみたいなのって、はい、むしろ魅力がぼやけるから、はい、全然はっきり言って楽しみじゃないんですけど、はい、まあ、やるとなったら見に行きます、は
い、そうですね、
というわけで、本日はサイゼリア映画館トラジさんにいらしていただいて、小泉は自家製クリームコーヒーゼリーで、トラジさんは
生チョコレートケーキです
を注文しました。ではまた、さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。